はい、どうも、セラベさんのコネラジ、今日はおかんかいというふうになっているはずなんですが、あれ？なんか映ってるけど、これ何や、何今日のはこれ？誰ですか？手だるい何？おかんや。おかんかいな。なんか赤い果実。アップやったから今日はもうおかんちゃうんか思ったやんか。
いや、飲んでるわけでもないね。
いやで
どう？
もなん
こ
か
れ。
すごいうまそうやな。何やそれ。
グミ。
え？
グミ。お菓子の
グ
グ
ミ。
ミじゃない。植物のグミ。
あらそう、おいしそうやな。それ食べれんの？
食べれるよ。ただね、ちょっと渋いかな。口に渋みが残るかな。
その時期によっては甘みが強いとか渋み強いとかがあるってこと？
これ自体はやっぱりちょっと口に渋みが残るけど、こっちは残りません。
あ、これは何？
これはジューンベリー。ほん
ジューン
で、
ベリー。
色的にはもうなんか黒いでしょ？こうなると甘いからもう鳥が毎日すごいね。
あ、そうなんや。食べに来んねや。
食べに来んね。
それ人間でも食べて美味しい感じ？
美味しいよ。これは甘いよ。この間も
ええー、
ちょっと食べたり、取って。だから高いところは鳥さんにどうぞ。
あ、そうです
で、塀
か。
の
いい
向こう行ってのはお隣さんどうぞ。
ですね。塀 の向こう行ってんの？ご近所さん大丈夫なの？人によっちゃ。あんたんとこの、うちんとこ来てるでって怒らへんの？
だからその前に切るねんけど、でもお隣の、奥さんはとっても、ええ人で。だ
そうです
からどうぞ。
か。
なんですよ。
まあまあ、うまいことご近所付き合いしてんやったらええけれどもね。
はい。あともう一つ珍しいの。これ。
なんですの？
これ。
で、何ですの？
漢方薬で、当帰芍薬散とか聞いたことない？
ああ、なんか前もそんな話してたね。
これがね、陶器の花なんです。
綺麗ね、なんかちっちゃくて
綺
可愛
麗で
ら
しし
く
ょ？
て。
ほんで、今、そっち分からへんけど、私のところは切ったから切りたてで、ここのとこからすっごい香りがしてるね。ちょうど、セリーのきつい、セロリみたいな匂い。
ああ、そうなんや。じゃあ、結構癖のある。
癖あるな。だから、
感じ。
薬膳料理ではこれを天ぷらにしはんねん、葉っぱを。
そうか。なんかどっかでこの話聞いたことあるな、思ったら、あれやね、今月、実家帰った時、おかんがずっと言ってたやつか。
そうや。あの時はまだ花咲いてなかったけど。
今日もいっぱい皆さん来ていただいてます。芋さん、野村さん、こんばんはです。銀橋さんもこんばんは。
こんばんで
佐藤
す。
さん、待ってました、言って。ありがたいです。
はい。
待ってくれてたみたいですよ、おかん。
送ってん。
あと、二重院さんもこ
う
ん
ま
ばん
くコ
は。
ネラジに入られへんから URL 送ったらピッて入れるかなと思って。ただ
あ、
みん
そう
な、
ですか。
みんなご飯の時間やから。
まあ、そうですよね。
あと、お年頃やから忘れはんねん。
まあまあしゃあないですわな、忘れる分には。いや、でもね、
そう。
前回、その前にあれや、今日スポンサーいただいてるんで、ちょっとご紹介だけ先にちょっとさせてもらいましょうかね。どこ行ったかな、どこ行ったかな。ちょっと見失ってもうたな。ごめんなさい。見失ってまいりました。後でちょっと LINE 送っといてください。すいません。小川真知子さんは入れました。ありがとうございます。
マチコさん。
お友達ですか、真知子さんは。
ね、去年、なんかな、川野清美先生って日本にフェミニストカウンセリングを持ってきてくれはった方が本出さはって、もう多分最後の本やとかって言いながら、その中に子育てについて、収録されているんですが、なぜか私に白羽の矢がぐさりと刺さって担当してくださった方。
ああ、そうですか。お世話になりました、おかんが。ほんまに。ありがとうござい
コスケのところにも本を送ってくれてはる。
ます。ああ、すみません、すみません。ありがとうございます。 すみません、メッセージ見つかりました。佐田地さん、スポンサーありがとうございます。
ありがとうございます。
メッセージ、コネラジネームは佐田八でお母様会でお願いしますと。今月のお母様カレンダー、素敵なカラスでした。奈良公園もお疲れ様でした。台風何事もないと良いですが、という、コメントいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、そうそう、そうなんです。奈良公園今月あって、で結構実家に2泊ぐらいしましたね。
そうですね。
そうそうそう。う
ん、まあ、あんまりいてへんだけどな。うん、
まあ、まあまあそうね。でもなんか割と実家のご飯も久しぶりに何食かがっつり食べて美味しかったですよ。
いや、康介があの玄米に変えたって聞いたから。
はいはいはい。
うん、で玄米そのまま炊いてんのかなって聞きそびれたんやけど。
そのまま炊いてるで今。ああ、水吸わしてからに。
あのな、そのままやとあのちょっと消化良くないから少し傷つけるぐらい。
うん、
だからそういうのがいいで。
精米機やっけ。
そう
やんな。いや、そうそう、だから精米機ちょっと買おうかなと思ってんねやけど、
もしいなかったら一生瓶に玄米入れて棒でついたらいいよ。
いや、自分で言ってもらってえらいご機嫌やな。何よりやけど、それ
いや、
いや、まあまあまあ、そうそう、で、うん、畑で食べた、あ、取れたスナップエンドウを山ほどこう炒めて、
うん、あれ美味しいやろ。
美味しかった、美味しかった。
うんうん。
でもね、あのね、僕がこう公園のね、前日に奈良に帰って、で近所の駅からおかんの車でこう迎えに来てもらって実家まで向かってたじゃないですか。あん時に、まあ、僕ちょっと前日喉痛めてて、でこの喉のコンディションで明日800人の前で1時間半喋らなあかんから、ちょっと明日も喉枯れたらやばい、うん、声出んかったらやばいと思ったから、もう一切こう喋らずにずっとこう喉を休めてたんですよ。でおかんにも、おかん車乗ってすぐ、久しぶり、ごめん、ちょっと喉痛いから、俺、ちょっと声出せへんねん。で返事せんで、せえへんけど、気にせんといてなーって言うてたんやけど、おかんがもうずっと、なんか、ゴスケ、あんた、夜、ご飯食べるか？もう、返事必要な会話をずっとしてくんのよ、なんか。明日大丈夫なんか？憲法の話するで言うけど、どんな話するんや？おかんは、だから、喉痛いね。俺ごしゃ、ごめんな。ごめんやけど、俺が喋られへんから。ああ、そこそこ、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。そろそろお父さん誕生日やけど、なんかあげんのか？いや、だから、喉痛いね。喋らすなっていう。いや、あれ、おかん、ちょっと俺、狂気を感じたよ。
そう。
うん、
いや、ほら、だから心の中で喋ってくれたら通じるやん。
いや、心の中では思ってたよ。怖いな、あやなと思ってたけど、うん、やっぱこう返事せんかったら、やっぱ俺もなんかさ、もう心苦しいやん。おかんがずっと語りかけてんのに何も言わへんの。
いや、だから言ってたやん。返事せえへんけどごめんなって言ってたやん。
そう、だから言うたけど、あの人はそれ言われたら、あ、じゃああんまりこう、質問せんとこかなってなるんやけど、あの、だからそずっとおかんの話をしてくれてたらええんやね。この最近こうでさ、うん、でさ、こうやってん、こうやってん、ほんでこうやってんって言ったら俺もって言ってるだけでいいけど、あれどうなってんねんやって問いかけられた。俺答えなあかんやん。それ答えな気まずいやん、ちょっと親とはいえ。
いや、別にそんなかまへんけども、そうか。
いや、そう、危ない、そう。いいんですけどね。小川真知子さんも、喉の調子全然ならなかったですよ。そう。だから、もう俺、プロフェッショナルとして、久しぶりに会う実の母を、しかとしまくった結果、絶好のコンディションで喋れたんですよ。申し訳なかったですよね。
いや、なので、せやけど、まあ、次の日はたくさん来てくれはってよかったな。
ほんまですわ、よかったです。おかげさん。おかんも営業頑張ってくれたみたいで、ほんまにありがとうございました。
いやいやいや。
うん、なんか反響とか来ました？ありました？なんか反響とかありました？息子頑張っとったなみたいな。
ああ、それはそうやったよ。で、面白かったわーとか言って。
あ、そうですか。
あとそれとやっぱり反対意見の人もいてはるけど、いろんな意見を聞くのは大事やなっていうコメントももらった。
あ、そうですか。いやいやいや、ありがたいですね。あの結構ね、やっぱ奈良県といえば、まあ、高市早苗さんの出身地で、高市早苗さんをいじるネタとかもちょっとやったりしたんですけど、あの後ね、僕、僕の学生時代のお世話になった先生と、あと僕の学生時代の友達と一緒にご飯食べたんですよ。ほんで、ほんまにお世話になった先生やったんですけど、その先生遅れて行き合って、僕らの個室で飲んでたんですけど、個室に入ってくるや否や、おい、俺久しぶり、お前左やろ、俺右やねんっていうところから会話が始まって、で、高市早苗さん応援してんねん、ごめんな、この前、昨日公演行けへんでって言うてて、先生、今度よかったなと思って。結構やっぱこう、奈良県でもね、こういろんなこう、当然、地元ですけど、いろんな考え方の方もいて、でもそういう感想やったのは嬉しかったですね。
聞きましたよ、ほんまに、高市さんと仲良しやねんでって言って。
そうそうそうそう、いるからね、奈良県行ったら、そりゃ900人も見に来てくれれば。
そうです。
そうそうそう。ね。まあまあ、なんとか、なんとかかんとか、無事でよかったですけどね。
うん、
でもなんかこう、今回久しぶりにこうさ、実家帰って、でも飯も食って、で、父ちゃん、母ちゃんと、まあそんな何時間も喋ったわけじゃないけど、ボソボソと喋って、ちょっと思ったことがあってね。
はい。
俺、なんやかんや言うて、18歳ぐらいの頃に、もう沖縄にこう、
うん、
だじゃないですか。
はいはい。
でいまいちこう反抗期終わりきらん間に行ってもうたから、
うん、
なんかずっと反抗期の気持ちがまだ残ってるみたいなとこがあって、うん、親と普通に接したらいいかわからんみたいな、反抗期の親の接し方で一回途切れてもうてるから、こう大人になってからはおとんおかんに会ってもおとんとおかんとの接し方、最新のやつって言うと、やっぱこう、反抗期の接し方が、こう、検索で出てくるから、
うん、
どうもなんかこう、俺、いまいち反抗期終わりきってないなっていう感じがあったんですよ。
まあ、それはあんたがよう言うてるように、アップデートせなあかんのちゃうか。
そう、なんか、反抗期終わりきってへんな、俺っていうのが、またちょっと、恥ずかしい気持ちもあって。
あ、そうなんや。
そうだから、俺ほんまにね、恥ずかしい、お恥ずかしい話なんですけど、前、実家帰った時に、おとんとおかんに、おはようとありがとうとごちそうさま言うの恥ずかってん、なんか。思春期やろ、まだ。
いや、
反抗期やろ。
今回むっちゃびっくりしたのは、食べた後の食器を、まあ、流しまで持っていくのは分かんないけど、洗ってたやろ。
いや、水で流す手だけど、
いや、びっくりしたわ。なんか大人になったなぁ。よその子みたいや。
いや、違うんですよ。だからね。で、なんていうのかな、この、一応でも、実の親とはいえ、もうこの年齢やから、ちゃんと、おはようとか言わなあかんなと思って、前回、前の時とかは、なんか、
うん、
おはよう。はずー、みたいな、なんか変な、もう一つの方が。はずみたいなのがあったんやけど、今回帰省した時にこのおはよう、ありがとう、ごちそうさまを全く恥ずかしくなくナチュラルに言えたんよ、俺の気持ちの中で。なのでなんか、あ、35歳にして
終わった、
反抗期が終わったかもしれんと思って長きにわたる反抗期でございましたけれども、
そう言ったら反抗期の入り口って、ある日突然お父ちゃんとかお母ちゃんとか言うてたのを親父とか、それとなんか自分のこと俺って言い出したよな。
あれ、俺ね、自分のこと俺って言い出したのは小学校4年生ぐらいの頃やったよ。そうそう
そう、4年生
うんねんけど、10歳。俺親父って言ったことあった？
なんかの時に。
それカッコつけてるな、ちょっと。いや、それはね、うん、反抗期というよりカッコつけやったと思うわ。なんか、
だから自分を変えようとする感じの時やな。
ああ、で、その、僕から俺へのこの過渡期は俺も覚えてんねん、なんか。
うん。
俺って言うぞ今日みたいな、なんか
そもうそうやったわ、
言うぞ今日はつって、
そうやったわ、
ドキドキしながら俺さって言ったのはめっちゃ覚えてんねん、
えって思った。
でもでもおかん別にその時なんか何あんた俺とか言っちゃってって言わへんかったよな確か。
それはな、私自身がな、うん、お母ちゃんからお母さんに言う時むっちゃこう恥ずかって子供の時。
まあでもそれ誰しもあるか、
あると思う、
誰しもあることかそれは、
じゃないのかな、他の人のことは分からんけど、うん、なんか背伸びする時はな、何か変える時はあるんちゃうの。
うん、だから俺ね、親父って言ったのはちょっと覚えてへんねんけど、お父さんお母さんって言うのはそろそろちょっと恥ずかしいなっていう、なんかこう自我も芽生える頃に、
うん、
中学校あたりですよ、それこそなんか反抗期あたりですよ、
喋らんようになった時やな、
うん、今でもそんな別に家帰っても喋らへんけど、
そうやな、
おとん、おかんっていうのは、なんかそれはそれで恥ずかってん、なんか。
せや、私ももう、そう呼ばれるのは、やっと最近慣れたけど。
そうやろ、なんか、なんか、うん、なんやろな、おとん、おかんっていうほど、なんかこう、ずうずうしくもないというか、なんやろな、これどう言ってるか分かんないけど、なんか、おとん、おかんっていうぶっきらぼうに言う、なんか、ぶらい感ぶってる感じもちょっと、恥ずくて、でもお父さんお母さんっていうのはなんか恥ずかしいみたいな、だから
そう、
あのね、お母さんとおかんの狭間みたいな発音わかる、おかんおかんおかん、これはね、それを発音して
た、ただうちではパパママはなかったな、
パパママはない、だから俺はもう昨今パパママ当たり前やん、
そうや、パパママはなかったな、
パパママはなかったやろ、で俺もだからいとこの名前出していいか分かるけど、美穂ちゃんが、
うん、
稲垣美穂ちゃんが、
うん、
パパママって言ってる時期があって、
あうわでも
フルハウスかと思った、
ママって感じちゃうもんね、美穂ちゃんはパパママって呼ぶのに憧れてた、呼んでたんや、
そう、だからそのさ、なんか憧れ感もはずいやん、なんかパパママっていうことに憧れてるパパママプレイというか、
パパママって呼ぶ自分が好きやん、
そうそうそう、だみおちゃんは逆にそれができる無邪気さがあって言えよな、
せやせや、
俺はなんかおとんおかんっていうハードボイルドな自分を演じることに照れがあったから、おとんおかんって言っちゃう、こうブライカンな自分に酔いしれてる感じが嫌やったから、おとん、おかん、おかん、おかんって言ってて、
だから鼻悪いんかな思ってて、
いや鼻悪ないやけど、
うん、
だからこう、でもね、俺こういう人結構おると思うねんな、父母のこと何と呼ぶかっていう、
そうやな、
そうそうそう、
うん、まあ、お父様お母様もなかったしな、
そらないやろ、それ。他人の、あ、お母様はおいくつなんですかって、他人には言いますよ、そりゃ。
うん。
うん。実の父、母にお父さんもお母様って、よっぽどええ家じゃないとないでしょ。
聞いたことないけどな。
実際はな。
ほんで、あ、名前で呼んでるとこもあったな。
あ、あるよね。だ、あの、クレヨンしんちゃんスタイルやろ。ミサエっていう。
そうやな、
うんうん、
びっくりした、だから友達親子って言って、
うん、
名前で呼ぶんですっていうのは聞いたことあったけど、
はいはいはい、
すごいなと思って、友達ちゃうしと思ったからさ、自分とこ
はいやな、だからそのなんやろうね、各家庭やっぱそれはカルチャーがあるよね、うん、
いろいろ歴史もあるし、
うん、ちなみにおかんはおばあちゃんのことはなんて言ってたの、
お母さんやけど、お母さんって言ってたけど、うん、ある時期はお母ちゃんって言ってた。で、お母ちゃんっていうのはやっぱちょっと恥ずいなって思って、お母さんって頑張って言おうと。小学校、やっぱり高学年。
歴史を見たら、ずっとちっちゃい頃はお母ちゃんって言ってて、お母さんになったの。
そう。
ああ、なるほどね。で、そ
お
の、
母ちゃん、お父ちゃん。
しっかり大人になった後、言うお母さんは、もうなんか、上品な感じがしていいよね。
商品かな、まあ。
母さんって言うと好青年な感じするか、すごい。母さん、
何
僕。
狙ってんねん。
なんやろうな、その、もう今、おとんとおかんしかいない家族だけの感じやったら、おとはんおかあはんを編み出したから、俺はもうそれで呼ぶんやけど。
それな、お父はんお母はん言うたら、なんか、船場の、なんか、昔の島の内の人らとか、京都のなんか、呉服屋の人らが、お母はん、お父はん言うて、なんか、川端康成のことに出てくる人たちが喋ってるような言葉、京都っぽい。
俺今言うた例え全部しっくりこんかったわ。全部わからへんかった。川端
え？
康成全部わからへんかったわ。
嘘。
でもまあしゃあないな。か
勉強しよう。
え？
勉強しよ
すまん、勉強するわ。
う。
母
大
さん。
阪の島のうち言葉なんか綺麗で。落語
そう。
家さんの米朝さんとかそうやな。
ああ、まあね。オマハンとか言いますもんね、あなたってことね。
おまはん。あ、最近な、文楽にハマってるからさ、2ヶ月に1回は見に行ってんねん。
ええー、ね、文化的
いや、
なんかレベルが高いね。
下世話な話が多いけど、面
そう、
白いわ。
どんな話があるの？
い
文化的。
ろいろあるけれども、だから、義経千本桜みたいなんとか、今度見に行くのは、中心ぐらいやけど、こ
義経
の、
千本桜はどういうざっ
そ
ぱ
れ、
らすの？どんな感じなの？
いろんな場面があるね。例えば、去年見たんは、なんか狐が人間に化けて義経のところに来るねん。やけど、なんでかっていうと、義経が持ってる鼓が自分の親の皮を使った鼓や
うわー、
から。
す
親を
ごい。
使ってる。で、最後にそれが分かって、その鼓を義経がその狐にあげるわけ。すっごく喜んで空を飛んで行ってしまうんやけど、その空を飛んでいくときに、歌舞伎でもやけど、飛ばはんねん、ほんまに宙吊りになって。で、文楽では、その演者さん、人形使いの人が飛ばはって、去年は。人間国宝の勘十郎さんが。そう。
いい
だ
で
から、
す。
狐、普通に人間の時と、だんだん狐に変わってくる時は、こう、手のこう動きとかも変わるわけよ。で、
芸
そ
が。
れは自分で作るとか言ったんだけど。
なるほどね。橋本徹さんが、こう、規模を、補助金を打ち切った文楽。
そうやねん。
それ、だから怒ってる。怒ってる。
そうやからみんなが頑張って、そらあかんわって言うて、
なるほど。
だって文化とかなんかそういうのって、維新の人たち割やから、今度奈良も知事が維新の人になったから、奈良公園はただの空き地って思わはったら嫌やな、とか。
いや、それは困ります。何も情緒が理解してないですね。歴史的価値と、そうなったら。
ね、教育費ただなるとか、そんなんはええねんけれども、やっぱりずっと昔から何百年もこう、続いてきたものが、いっぺん途絶えるとなかなかね。
そうですよね。
で、今、文楽劇場、国立文学劇場の、その練習生やったかな。もう今年は、応募がゼロやったんだって。
あら。
で、ちょっと期間伸ばしてはってんけど、まあ、あこは男の人だけやからね。他の文楽のところは女の人もやったりしてはるのもあんねんけど、だから女の人もやったらまた違うかもしれんな。
なるほどね。文楽も見て、機嫌よう過ごしてくれたらいいですけど、コメント来てます。思春期や反抗期は実は30歳くらいまで続くものだそうですよ。そう思えばいろいろ納得する私です。あ、そうなんですね。なんかちょっとじゃあ、ほっとしましたわ、僕も。なんかやばいんかな、俺と思ってたから。あと、芋さん、まだ、照明バッチリですねって。
映るやろ、ここに。
なんか、 照明買ったんでしょ、この配信の。
買ったんです。1000円ぐらいだった
よ。かったじゃないですか。
で、今ちょっとシャーみたいな薄いのかけてるの、これ撮ったらどないなのかな。撮ったらより明るい。あんま変わらんか。
あ、いや、明るなってるよ。
明るなった。
そう。
使い方はちょっともう一つよくわからん。あ、今日ね、ぜひ紹介したい話があったけど、もう時間あんまりないな。
ええよ、何やりな。
この間から断捨離をしてるねん。特にお父さんがハマって。
あ、まあ、ちょっと物多いもんね、うちの実家もね。うん、
だいぶほかしに行って、クリーンセンターまで行って、車ごとなんか、こう、測るところに乗せてすんねんけど、はい、いつやったか乗ったままにしてたら、係のおじさんが、うん、奥さんもゴミだかって言われて、いちゃいますって言って慌てて降りたことがあるんやけど、すごい捨てに行って、そしていろんなものが出てきたんですよ。
うん、
で、一つは、昔漫画少女やった時に、漫画少女やったんです、私が。ほんで、その時にすごい好きやった作家さんで、山田紫さんっていう、ちょっとコアなファンが多いと思うけど、アングラ系のガロっていう漫画雑誌とかに連載して
はる。
でも、京都精華大学の漫画家の教授やったりしてはるから、よう知られた人なんですよ。で、その人のところに、二十歳ぐらいかな、私、主婦の友社の人に漫画見てもらってた、その話したら、じゃあ連れて行ってあげるって言って、連れて行ってもらったのよ。山田紫先生っちに、
うん。
で、そのまま泊まって、
うん、
先生らと雑魚寝して、でも一宿一飯の恩義で、そこの子供さんを風呂に入れたんですよ。
うん、
まだ幼稚園児ぐらいやったかな。
はいはい。
うん、で、お風呂に入れながら、汚い関西弁を教えて、まあ帰ってきたんやけども、
それ恩返しになってる？
分かりへん。ほんで男の子を2人やと思っててんけど、その話をその掃除してた時に紫先生からもらった年賀状とかが出てきたから、
うん、
それをアップしてその話も一緒に書いてしてたら、インスタに、うん、でしばらくじゃないな、その日のうちに、その幼稚園児は私ですみたいなコメントが入って
、すごいね。
びっくりして。
これは SNS 時代のエピソードやね。
そう。それでちょっと今やりとりができて、うん、それで、コウスケのことも言うたら、知ってるって言ったはずやろう。
ありがたいですね。
うん。それと、古い、レコードが出てきて、
うん、
それはお父さんが購入したやつやったんやけど、うん、で、それアップしたら、うん、カナダから売ってって言う。知り合いのご主人、で、ジョンさんっていう人からやね。投げるやんか。
そうやね。
もう、びっくり。でも、山田紫さんのはもうびっくり。
すごいやんか。
そうやね。
いや、なんかその SNS 時代ならではのエピソードも、これがどんどん出てくると思うんやけど、
はい、
だってさ、俺らの年代ので親になった人とかって、みんな自分の子供のことをさ、SNS にあげるやん。
うん。
自分の子供時代を親の SNS 見たら全部残ってるわけよね。
ああ、そうやな。
これ、例えばインスタグラムがあと200年ぐらい続いてたら、ヒーヒーばあちゃんのちっちゃい頃とか、全部インスタに残ってるみたいな、
うん、
が、もう全部ネットに残る時代になるかもしれんとかね。
うん、だからそので電力不足とかなったらあかんから、やっぱりペーパーベースにも落とし込んどかなあかんとか。
あ、まあそれもあるかもしれんよね。
うん、
俺なんかさ、結構と、リアルな知り合いじゃない人にフォローされて、僕もなんとなくフォローバックすることあるんですよ。
うんうん、
で、その人が、なんか、彼氏に振られて悲しいみたいな投稿を何年も前にしてて、そこから なんとなくただ、その人の投稿がチェックしてるわけじゃないけど、目に入ると。その人が、彼氏できた、つって、彼氏。とのデートの写真とか載せて、結婚したっつって、子供できたっていう時に、なんか会ったこともない人やけど、おめでとうってなんか会ったこともないけど、出産は送ったのかなぐらい、なんかこう一人の人生を見てるというかね。
そうやな。
ほんまネット時代が、まあ、めんどくさいとこもあるけど、面白さもありますよね。
そうやね、そうやね。ほんで、コウスケのことを知らせようと思ってなんか公開にしてたら、やたらとなんか投資家とかお医者さんとかの お兄さんみたいな人が、いっぱいコメントくるようになって、Facebook は出会い系やで最近はとかって。
そうでしょ。出会い系に見せかけた、こう、ロマンス詐欺もありますからね。
そうや
ん。うん、な決して、はい、
はい。
流されませんように、お祈り申し上げます。
もう10時間でしょ？ちょ、一個だけ、これだけちょっと紹介。よっこいしょ。なんですか？じゃーん。あ、
なんかこうか。原色、僕や植物。
マキの。
まあ、マキの、恥ずかしい。
まあさ、ランマンってやってるでしょ、朝ドラで。NHK。
うん。
マキの博士の。それの、はいはい。すごいでしょ？
すごいね。
すごいでしょ？ 2 冊ある。すごいやろ？
すごい、すごい、すごい。
図書館レベルやで、これ。
なんぼしたん？それ、高かったやろ。
これ、1冊な、ここに書いてあるのでな、これ、これが3万9000円って書いてある。
うん、ああ、ええ値段しますね。
もらって。
え、よかったよ。誰から？
お友達から。
お、
お友達のお母さんが持ってはって、亡くならはって、ほんで遺品整理していたらこれがあって、
はい、
ああ、江守さんにもろてもらおうって思ってんて。
よかったね。
そうやね。
おめでとう。
もう、奈良で薬膳のお店やってはる人やね。アジア薬膳。
はらはらはら。
ヤンプさんって、愛の布って書くねんけど。
やったじゃん。
そうやろ？
うん。
すごいやろ？
すごい。
も見てや。
うん、見る見る。
面白いよ。
うわ、
そう。小学校中退やのにな、東大へ行ってはんねん。
強烈やね、経歴が。
そうやね。めちゃくちゃ面白いね。
うん、あ、そう。
究極のオタクって言われた。
ええー。
あんな人生やろな。
まあでも、じゃあ、だいぶ読み応えというか、見応えあるし、仕事の資料にもなるし、ほんまよかったね。
そう、図鑑やから、まあ読み応えもあるけど、絵がうまいし。
うん、素晴らしい。あと、はい、もう時間やけど、これだけちょっと、
はい、
どうやったらこんないい息子に育つのか教えてほしいです。息子はそろそろ反抗期って、あんこパンコさんからいただいてたんです。別にいい息子ってわけじゃないと思いますけどね。
それではこの言葉をお伝えして信じよう、
はい、
川端康成のこと、ま、
こと、
今日はことがよう出るな、うん、こと、はい、ほんで主人公は双子の女の子なんですが、うん、別々のところで育つんです。
はい、
で、一人は京都の呉服屋やったかな、はい、帯屋やったかな、の前に捨てられて、そこは子供がいなかったから、夫婦は自分の子供として育てるんです。
うん、
ほんで、ええ子に育てはりましたなって、お年頃になってみんなに言われはるんです。
うん、
そしたら、そのお父さんが言うんです。
うん、
ええ子に育てはりましたなって言った。いやいや、育ってくれたんですって。
おう。
だからそれはですね、やっぱ環境とか、はい、お友達とか、はい、そういうのが良かったから、親が一生懸命子育てうまいって言ってもそうはならないんですよね。
なるほどね。
だから、分からへん、はい、な。だから育ってくれたんです。だから、いろんな人のお世話になったと思うよ。大学の前の弁当屋さんで2個弁当くれはったとか、あったやろ。
そうはね。
そういう人に巡り合えた。
しゃあから、まあ、お父さん、お母さんの力は大切ですけれども、まあ、それだけではないし、まあ、ちょっとそんな肩肘張らずに、肩に力入れずにというところもあるんですか？
むしろ、親が自分の好きなことやった方がいいのではないかと。
いいですね。いかがだったでしょうか？そしたら、まあ、僕がいいことは思わないですけど、僕は思わないですけど、まあそう思っていただくならそうなのかもしれないですけど、
ね、上にどうでもがついてあるかもしれない。
どうでも、どうしたらこんなどうでもええ子に育つんですか。いいやろそれ。じゃあ終わりましょうか、もうそろそろね。
ありがとうございました。
はい、ということで今日はね、佐田八さんからスポンサーいただいて、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
メッセージも取らせていただきますので、個別で。
また女優ライトちょっともっと研究します。
はい。ほな、ありがとうございました。エモヤンと。
おかんでした。
はい、ほな、またね。